聖書を読みます。最初に旧約聖書からアモス書の第5章21節から24節まで、旧約聖書の1436ページです。アモス書第5章21節以下。私はお前たちの祭りを憎み退ける。祭りの捧げ物の香りも喜ばない。たとえ焼き尽くす捧げ物を私に捧げても、穀物の捧げ物を捧げても私は受け入れず、肥えた動物の捧げ物も顧みない。お前たちの騒がしい歌を私から遠ざけよ。盾ごとの音も私は聞かない。正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流れさせよう。新約聖書から、テサロニケの信徒への手紙1:2-17まで、新約聖書の376ページです。テサロニケの信徒への手紙1:2-17以下。兄弟たち、私たちはあなた方からしばらく引き離されていたので、顔を見ないというだけで心が離れていたわけではないのですが、なおさらあなた方の顔を見たいと切に望みました。だからそちらへ行こうと思いました。ことに私パウロは一度ならず行こうとしたのですが、サタンによって妨げられました。私たちの主イエスが来られるとき、その御前で一体あなた方以外の誰が私たちの希望、喜び、そして誇るべき冠でしょうか。実にあなた方こそ私たちの誉れであり喜びなのです。祈ります。天地万物を作り、独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださる全能の神よ、9月最初の主日に私たちをこの礼拝にお招きくださいました恵みを感謝いたします。どうか私たちに今日もあなたの命の御言葉を聞かせ、それによって恵みと祝福を豊かにお与えくださるように祈ります。神様、先週私たちは大きな悲劇が世界を襲ったことを聞き、深く心を痛めています。バグダッドではパニックに襲われた1000人以上の人々が一度に死んだのに続いて、アメリカ南部では巨大なハリケーンのために数千人に及ぶ人々が命を失い、人々の暮らしは壊滅的な打撃を受けました。神様、この大きな苦しみの中で希望を失いそうになっている多くの人々をどうかお助けください。速やかに救援の手が差し伸べられますように、略奪や暴行がやみますように、そして現地の諸教会を勇気づけて主イエスの愛の証人として固く立たせてくださいますように心からお願い申し上げます。救い主なる御霊よ、今この世界においでください。そしてこのような最悪にもかかわらず、あなたの愛と救いの約束にはいささかも変化がないということを世界の人々と共に信じることができますよう心から祈ります。 神様、活動を再開した私たちの教会のために祈ります。近づいている教会カンファレンスをはじめ、すべての活動をあなたが祝福してください。教会に連なるすべての兄弟姉妹たちのために祈ります。残暑がなお続いておりますが、この中で病んでいる友を特に顧みてください。体調を崩された方々を支え、心を病む友を慈しみ、日々あなたが共にいて励ましてくださるようにお願いいたします。今なお悲しみのうちにある方々を慰め、人生上の問題で悩む友にはあなたの道をお教えくださいますように。旅行中の友を事故や災害から守ってください。外国に暮らす友を顧みてください。また気流の外国人、特に助けを求めてこの国に来られた人々にあなたの年頃の保護をお与えくださいますように。2学期が始まりましたが、教会学校の愛する子どもたちの心と体をお守りください。そしてこの町に住むすべての市民の方々とたくさんの子どもたちに、今週もあなたの恵みが豊かでありますように。神様、この礼拝に終わりまであなたご自身が親しく臨んでくださり、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを尊い主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。教会の夏休みも終わりまして、久しぶりで皆さんの中には久しぶりでこの礼拝にお見えになった方々のお顔も見えて嬉しく思います。で、今日は前のところからの続きですが、テサロニケの信徒への手紙1というのをずっと読んでおりまして、今日はその2章の終わりの部分です。ここの内容、先ほど読みましたが、これは至って単純です。会いたいということが書いてあります。みんなに会いたい、テサロニケの教会の人たちに会いたい、そう思うけれどもなかなか行けなかった、そんなことが書いてあって、その後にこの箇所の中心部分が来るんですが、それはテサロニケの教会の人々はパウロにとって希望、喜び、そして誇るべき冠であると。19節ですね。希望、喜び、そして誇るべき冠。そして20節ではもう一度喜びという言葉が出てきまして、そして誉れという言葉も付け加えられています。あなた方は自分にとってそういう存在であるということを言っています。それが今日の箇所の内容であります。で、ひょっとするとこのあなた方は私にとって希望であり、喜びであり、誇るべき冠であり、誉れであると、こういうことをパウロが言っているのを聞いて、ちょっとお世辞じゃないかなと思われる方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれません。しかしそれはそうではありません。第一、パウロという人は心にもないお上手を言うような人ではありませんでした。で、次の第三章を読みますと、だんだん分かってくるんですけれども、彼はテサロニケ教会の人々の神との関係、つまり彼らの信仰を見て本当に心を打たれて深く慰められていたのであります。一箇所だけ引いておきます。7節、3章の7節です。 それで兄弟たち、私たちはあらゆる困難と苦難に直面しながらも、あなた方の信仰によって励まされました。そういうことをここで言っていますが、本当にパウロにとってはそういう気持ちだったろうと思います。どんな人でも人間である以上 100% 良いとか素晴らしいとか、あるいは逆に 100% 悪いとか、そういうことはありえません。で、どんな人でも良いところもあれば悪いところもあります。そしてその二つが混じり合っている。で、これが人間です。私もそういう人間としてここに立っています。皆さんと同じです。良いところも多少はあるかもしれないけど、悪いところもたくさんある。しかしその両者がこう混じり合って私の中にある。そういう人間として私は今ここに立っています。そして神様と向き合います。そして神様は私の少しはあるかもしれない良いところも、あるいは弱い劣ったところも、すべてをご存知の上で、その私をあるがままに受け入れてくださる。そう信じています。あるがままに私は受け入れられている。少しばかりいいところがあるからといって高ぶったりすることはできないし、随分悪いところがあるからといって卑下したりする必要もない。この私はあるがままに受け入れられている。で、それが神の深い愛である。そういうふうに私は信頼しています。で、パウロもそうでした。3章の8節に、あなた方は主にしっかりと結ばれているということを言っておりますけれども、それはそういうことです。主にしっかりと結ばれている。で、あるがままの人間として神の前に立ち、そのあるがままの人間として神様から受け入れてもらっているということを信じる。主にしっかりと結ばれているというのはそういうことであります。で、それがテサロニケの人々の信仰でありました。そしてパウロにとってはそれは希望であり、喜びであり、誇るべき冠であり、誉れであった。そう彼は今日のところで言っているわけです。で、そのことと深く関連していることですけれども、今日は皆さんに特に申し述べたいことがあります。さっき46番の賛美歌を歌いましたが、46番、47番、48番というのは手勢共同体で作られた歌だということはご存知と思います。曲の左上の方に手勢共同体という小さな文字でそう書いてあります。で、手勢共同体のことは後でちょっと説明しますが、そこの創立者であった、そして現代の霊的な指導者として多くの人々に敬愛されていたブラザー・ロジェという人が8月の16日に突如としてこの地上の生涯を終えました。90歳です。で、みんなと一緒に祈っていた時に、同席していた30代の女性がいきなりナイフを抜いて彼を刺したのでした。で、詳しい事情は分かりません。その女の人はもしかしたらちょっと精神の平衡を失っていたのかもしれない。しかし詳しい事情はよく分かりません。ほとんど即死の状態であったと伝えられています。で、この 悲しむべきニュースは、私はあの毎日新聞の記事で知ったのですけれども、世界中の教会に衝撃を与えました。8月23日にはテゼーで葬儀が行われましたが、その時にはローマカトリック教会の代表、東方正教会、つまりギリシャ正教ですね、その代表、英国国教会の代表、それから世界教会協議会 WCC の代表で、そういった世界の諸教会の代表が参列して、その死を悼んだということであります。国連のアナン事務総長からも弔辞が届いたと言われています。で、そういうことからも世界中の、あの人々に非常に広範な深い影響を及ぼした人であるということが分かります。で、このブラザー・ロジェという人は1915年にスイスで生まれた人です。で、もしかしたらその共同体とか修道団体とかっていうことをお聞きになって、この方はカトリックの信者ではないかと思われる方もあるかもしれませんが、実はプロテスタントです。で、1940年、大戦、第二次大戦の最中ですけれども、その年に、彼は25歳の青年でしたが、フランスのブルゴーニュ地方のテゼーという小さな村に移り住みまして、で、第二次大戦のために難民となって苦しんでいる人々の世話を始めた。で、戦争で引き裂かれた人々の心の傷を癒そうとした。で、奉仕の生活に入ります。で、彼の言葉を聞くと、見える、目に見える和解と一致の小さな印、交わりの例え、で、自分がやってることはそういうことなんだと言うんです。目に見えるような形で人と人とが和解して一緒に生きていくことができるということを表す、そういうことをしたい。それから人と人とが深く心を通わせ合って交わっていく、そういう交わりの例えとして自分は存在したい、そういう意味でしょう。目に見える和解と一致の小さな印、交わりの例え、そういうものになることを目指して彼はテゼーで奉仕の生活を始めました。で、そのうちにこの志に共鳴する人々が次第に増えまして、祈りと奉仕の生活を共にするようになります。で、組織もだんだん整います。で、そこのブラザーとして、まあ兄弟としてそういう生活に入る人は、特別にやはり誓いを立てなければならないということになっているそうです。で、これはカトリックの修道院のやり方とちょっと似ているんですが、3つありまして、独身を通す、それから服従する、主イエスに従い、そして修道院の指導者の言うことに従う、それから聖品の誓いですね、自分の、あの私物、お金、そういうものに、心を惹かれないように清らかな貧しさの中で暮らす、そういうことです。で、初めはみんなブラザーたちはプロテスタントの信者でした。で、しかしだんだんとカトリックの人たちも加わるようになりまして、今では教会の枠を超えてエキュメニカルな男子修道共同体、そう呼ばれるようになります。 エキュメニカルなというのはこの場合カトリックとプロテスタントの違いなくというそういう意味ですね。でどのようなカトリックであろうとプロテスタントであろうとそういうことに関わりなくそれを超えて人間としてそのような志を立てて一緒に生きていく男子の修道共同体です。で私は実は一度そこに行ったことがあります。1976年か77年であったと思いますが、私はその頃ドイツの教会で仕事をするためにシュトゥットガルト、南ドイツのシュトゥットガルトというところに、おりました。でその年のイースターのお休みの間にかねて望みであったスペインのバルセロナに行きたいなと思いました。バルセロナにはボンヘファーが若い頃牧師として働いていた教会があって、今でもその頃のことを覚えているお年寄りが生きているというわけですね。で私は友人と一緒に、私の車で行きに2日かかりますけれどもフランスを縦断して横断してスペインのバルセロナに行きました。そして、そこでボンヘファーのゆかりの教会を訪ねて、素晴らしい経験をいろいろさせていただきましたけれども、それが終わって帰り道その友達と話しながら運転しておりますとどちらからとなくテゼーによらないかそういうことになったんです。どちらが言い出したか私は今では覚えていません。地図で見るとちょっと寄り道になるんですね。しかしドイツまで帰る途中にあります。寄ろうということになりました。で少し回り道をして正午の祈りの時にちょうどうまい具合にその祈りの会が始まる時に間に合ってそれに参加しました。ですからほんの短い時間です。短い時間だったんですけれどもその時に受けた印象は今に至るまで消えません。もうありありとその時のことを思い出すことができます。ヨーロッパ各地から集まってきた無数の若者たち何千人いるか分かりませんがとにかくたくさんの若者たちがリュックサックを背負ってそこに集まってくるんですね。でちょうど春先の雪解けのぬかるみがそこら中にあるようなところでしたけれどもそれをものともせずにあちこちに天幕を張って寝袋で眠ってで天幕の外で自炊をしながら時間が来ると祈りの場に集まってくるのです。で中央にしつらえられた簡素な祭壇があって、それを雨から守るために大きな天幕が覆っておりましたけれどもそこに入りきれないような若者がそこら中に満ちていました。で時間が来ますとその簡素な祭壇の前に白い長い衣を着たブラザーたちが集まってきてそして正座します。しかしヨーロッパの人は正座するっていうことに慣れておりませんもんですから見ていると小さなこういう木のこのくらいの木の箱ですね、それを持ってきて腰の下に置くんです。そしてその上に腰掛けるような格好でそうすると膝に負担がかからない。あれはなかなかいい工夫だと思いますがそれをこうあてがってその上に座ってそして静かに祈り始める。この共同体が生み出した単純で美しい 歌がいくつも歌われました。さっきのもその一つです。後で26番というのを歌いますけれども、これも手勢共同体で作られた歌です。でそういう単純で美しい歌をいくつもいくつもこの共同体は生み出してきましたけれども、それを歌います。そして祈りが捧げられる。でその場に詰めかけた何百人、あるいは千人を超えていたかもしれませんが、そういう若者が黙って一緒に祈っている。特別に説教があるわけではない。でたったこれだけのために年間何万人という若者たちが世界各地から手勢に集まってくるのです。それは一体なぜだろう。そんなにも彼らを引きつけるものは一体何なのか。私はその時非常に不思議に思いました。何かここには若者たちを引きつけるものがある。実はご存知の方もあるかもしれませんが、今日本でも手勢の兄弟たちが活動しています。でほとんど宣伝しませんから、自己宣伝ということを彼らはしません。宣伝しませんから知ってる人はそれほど多くはないんですが、埼玉県の方にそのブラザーたちが生活して、奉仕の生活、祈りと奉仕の生活を送っているということを聞いたことがあります。私はそれに行ったことがありませんが、そういうことに深く関わっている人物がおりまして、関西学院大学の宗教主事をしていらっしゃる宇手比啓二さんという人です。でこの人がある本にこの手勢の共同体のことを、簡単ですけれども用を得た文章で紹介しています。で自分にもよくわからないというんですね。彼は何があんなに現代の若者たちを引きつけるのか自分にもよくわからない、そういうふうに言いながらも、おそらく本質的に重要だと思われる点を彼は指摘しています。引用いたしますと、こういうのであります。手勢では一人一人の人間をあるがままで神に作られた良いもの、美しいものとして眺める眼差し、それが支配的である。もう一度言います。一人一人の人間をあるがままで神に作られた良いもの、美しいものとして眺める眼差し、これが手勢では支配的だというのです。で、宇手比さんはそれに続けてさらにこう言います。以下も引用です。手勢は罪の自覚ではなく罪の状態を変容させる、変える変容させる大きな愛と許しについて、そして神と共に歩む創造者としての人間についてポジティブに、つまり積極的にということですね、語る。そこでは若者たちの中に神の愛と許しの炎が灯され、それが消えることなく燃え続けていることが強調される。以上引用です。手勢は罪の自覚ではなく罪の状態を変容させる大きな愛と許しについて、そして神と共に歩む創造者としての人間についてポジティブに語る。そこでは若者たちの中に神の愛と許しの炎が灯される、それが消えることなく燃え続けているということが強調される。で、 なるほどと私は思いました。おそらくこれがテゼーの本質なんだろうと思います。で、現代の若者たちが、いや若者だけでなくて現代の世界が痛切に求めているものはまさにこういうことなんじゃないか。否定的な印象を受ける言葉が私たちの世界には多すぎます。そしてことに若者は周りの世界からしばしば否定されます。しかしそういうのではない。あなた方一人一人の中に神が作られた良いもの、美しいものがあって、それを神様は肯定していてくださる。だからそれを自らも創造者として働かせていくことができる。そこで灯された愛と許しの炎は決して消えない。そういうことをテゼーは証ししているんだと思います。で、私はここで再びパウロの言葉に戻りたいと思います。彼は先ほども言いましたように、テサロニケ教会の人々が完全な人間ではなくて欠点の多い人間であるということを知っていました。しかし彼はこの人たちの中に神様がお作りくださった良いもの、美しいものがあるということを見ている。それを見る眼差し、それが今日のところでは非常にはっきり出ていると思います。どんなに欠点の多い人間でも、一人一人はその中に神様が作りたもうた可能性を宿している。良いもの、美しいもの、それが私たちのうちには宿っている。ですからパウロはこう言うのです。私たちの主イエスが来られる時で、これは終末論的な観点だと言ってもいいと思いますが、いつか必ずそういう時が来るという、そういう信仰です。私たちの主イエスが来られる時、その見舞いで一体あなた方以外の誰が私たちの希望、喜び、そして誇るべき冠でしょうか。で、一人一人は私たちの主イエスが来られる時、その見舞いで神によって評価され受け入れられる存在であると、彼はそう信じて、ですからテサロニケの教会の人たちは自分にとって喜びであり誇りであり誇るべき冠であり希望であると、そういうふうに言ってるんだと思います。で、一つだけ付け加えておきたいと思います。で、私がそのスペインまで出かけて帰り道にテゼーに寄ったっていう話は先ほどしましたが、出かける日の朝ですが、朝早く、ドイツを出発しました。で、すぐ近くにカールスルーエという憲法裁判所があるところですが、そのカールスルーエという町を通り抜けていたときに、その様子がおかしいんですね。で、非常に緊迫した雰囲気があって、あちこちに警官や機動隊が出ていて、そして通り道にバリケードが置いてあったりして、様子がどうもおかしい。で、後で聞いてみると、その町でその日の朝未明に ある検事総長みたいな役割をしていた政府の大物が過激派の若者たちによって撃ち殺されたということでありました。 当時そういうことが非常にたくさん起こっていました。若者は苛立っていました。そして異議申し立てをして、時にはそういう赤軍派と呼ばれるような人たちが過激な行動に出たりしたんですね。そして青年たちは危険な存在であるというふうに社会一般から見られていました。で、私はそのことと手勢に集まってきたたくさんの青年たちの姿とを比べて考えることがよくあります。みんなから、社会のみんなから、あの若者たちは一体何だと、そういうふうに見られている。もちろんみんなというわけじゃありませんが、その頃は若者に対する見方はそのことによって代表されていたような趣がありました。若者というのは危険な存在であると、多くの人がそう思っていました。で、身の置き場もないような気持ちでいた人たちがたくさんいただろうと思います。で、そのことと手勢に集まっている人たちの、考えていることとがどっかでつながっているかもしれない。一人一人の人間をあるがままで神に作られた良いもの、美しいものとして眺める眼差しが手勢では支配的だと。で、あそこに行くと自分がそういうふうに見られているということを感じたんでしょう。で、そういうことがなければ私たちは生きてはいけません。この社会から否定されるような、そういう雰囲気の中では私たちは生きてはいけない。一人一人の人間をあるがままで神に作られた良いもの、美しいものとして眺める眼差し、それが手勢にはあったと思いますし、今もある。で、私たちはそういう眼差しを自分のものにしたいと心から願っています。祈ります。神様、どうか私たちをあなたがお作りになった美しいもの、良いもの、そして大きな可能性を与えられたものとして見ることができますように。あなたは私たちを受け入れてくださいます。どんなに欠点の多い人間でありましても、あなたは私たちを受け入れてくださいます。そのことを信じることができますように。そして私たちもまた他者に対してそのようであることができますように。私たちの社会に責める眼差しではなく、理解する眼差し、受け入れる眼差しを満たしてくださいますように心から祈ります。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。賛美歌の227番、
天の神は力